から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はこのコーナーで、うん、RKB 新ラジオ週間、この番組のレタスプレゼントのお知らせもあるんで、
はい、もうね、皆さん楽しみにして、もう応募してる方がいらっしゃ
る。落ち着いて皆さん、
ね、落ち着いて、内容がいろいろあるかもしれないから。
は
い、
一応ペンと、メモ書き用意して、レタスの話の前にですね、うん、私、残雪の日本アルプスをめでる、旅、信州旅推進委員会としてですね、一押ししてます。ツアー、今回やったですね、残雪の日本アルプスをめでる信州ツアー、うん、6月8日から2泊3日で出かけた、そのおさらいの、はいはい、いよいよ最終回なんですが、まあ、前2週間は北アルプスをずっとめでてきましたが、はいはい、今日はですね、中央アルプスと南アルプスをめでるために、駒ヶ岳千畳敷カールに行ってきたという旅です。駒ヶ根市というところにあるんですが、これですね、中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイっていうのに乗って、ビューッと、これね、実はこの駒ヶ岳ロープウェイって高低差が日本一なんですよ。スタート地点の駅が、1661.5メートルで、うん、到達地点が 2611.5メートル、
ほー、
950メートルを、
長いロープウェイ、ね、
その通り、それを7分30秒で上がっていくんです。
駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
これね、61人乗れる大きなロープウェイなんですよね。で、ずんずんずんずん行くんですけど、秒速に直すと7メートルぐらい、時速だと25キロになるのかな、これでビュかなり速いんですけど、あんまりこう騒音ってなくて、
確かにガタガタも聞こえないし、
ないんですよ。
本当ですね、
ウィーンっていくだけ、
本当、
うん、滑らかな感じで、で若干一面高所恐怖症の人がいたんでドキドキだったんですけどね、あの雪解け水の滝が出てきてたりとか、で、あの谷間ってがっつりもう登って、ロープウェイ登ってる途中から、あ、雪残ってるなっても分かるんですよね。で、地上120メートルの高さから見下ろす谷とかですね、ドキドキしながら、
確かにそれ高所恐怖症の人ちょっとねドキドキしちゃいますね。
で、中間点で下ってくるロープウェイとすれ違う瞬間はこんな感じ。人間が盛り上がってるほどロープウェイ同士の音はしないという、ただ一瞬ブッっていう圧はかかるんで、はっとはなるんですよね。非常に面白いんですが、こうどんどん登っていくごとに、あの標高上がっていくんで、森がなくなっていく、木じゃなくなって、あの廃松っていう、あの低いところにこう這うように生える松の種類なんですが、これしかなくなっていくんですよね。で、終着点の近くになりますと、岩肌がすごい近くなって、ロープウェイの傾斜角も35度なんですが、向かい合ってる岩も目の前に迫ってくる感じなんですけど、その角度が60度なんです。目の前にね、立ちはだかられる感じ、すれすれをこうシューンと乗り物に乗ったまま上がっていく感じがすごかったんですが、
心なしかロープウェイの中も一瞬静まり返りました
ね。って言ってましたもんね。
あら大丈夫大丈夫みたいな、
そういう楽しさがあるんですけどね。
そう、ドキドキがね、楽しいですよね。
そう、そしていよいよ終着点2612メートルに到着しましたら、さあここからは駒ヶ岳が見え、千畳敷カールのこうくぼみが見え、そして向かい側には南アルプスがたーっと並んで、その向こうにうまくすると富士山も見えるかもしれない。さあどうだと上がったら真っ白でした。
本当だ。
真っ白白。いわゆる
かすかに見える。
これあのコップが大手にした写真の向こう側が、あ、よーく見ると
下の方にかすかに見える、
下の方に見えるんです。すいません、足元の砂利道なんです。真っ白、本当にね、何も見えなくて
これはね、山の天気は本当運ですよね。下がめちゃめちゃ快晴でも、だって今回のツアー結構快晴続きでしたもんね。
そうで、このこれ3日目だったんですけど、朝まで雨が降ってて、どん どん雲が晴れていってる途中、雲を追いかけて登っていった感じだったんですよ。
じゃああと何時間か後だったらもしかしたら
わからない、わからない。
風が強ければね。
そうか、霧の中かなとかもやかなとか言ってたけど、これね、思いっきり雲の中にいたわけですよ、
う
ん
う
ん、私たち。
そういうことか。
なるほどね。
残雪の中央アルプスと南アルプスは見られなかったんですが、自分の足元にめっちゃ雪が残ってましたね。そこをガンガン踏みしめて帰ってきた次第、まあ運次第なんですけど、うん、こうやって一回で巡り合えなくても、じゃあ次はどんな景色っていう楽しみがあるのが信州の面白いところなんで、うんうん、ぜひ私はこの残雪の季節の信州旅一押ししたいと思います。
はい。
駒ヶ岳千畳敷カールへの旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。はい。そして、ここからはプレゼントのお知らせです。
来ました。うん。うん、
これは、うん、RKB 新ラジオ週間連陸じゃんけんからのリスナープレゼントということで、はい、うん、爽やかで涼しい信州、まあ、長野県で採れたレタス、 JA 全農長野からのレタスをまたまた段ボール箱、
これよ、とんでもないよ、
5人の方にお届けします。
とんでもない人数に、
多分ね16から18玉入ってると思います。成長次第ですけどね。
さっきも言ってたの、
100近くばらまく、
そうだからオープニングでもう今レタス高いから、これが15から16個とか来たらめちゃくちゃ嬉しいし、ご近所さんに分けてもいいし、家族で分けてもいいし、うん、これは願ったりかなったりですよね。
でね、やっぱね、美味しいっていうかもね、信州、長野県のレタスって生産量日本一なんですよ。
はい、
全国シェアでいくと
35%。 これってすごいことですよね。
そうそうそう。でね、しかも夏になるとそのシェアがギューッと上がって 90%、
うん、いや、ほぼや
ん。そう、つまり夏にレタス食べてたら大体間違いなく信州産なんですよ。
だってデパ地下でも、うん、お野菜のとこ長野さんって書いてあった
り、はい、近くのスーパーでもほぼ長野さん、
そうよね、
近くの八百屋でも長野さんって書いてあります
よね。
そうそう、うん、でもこの生産量日本一の秘密っていうのはね、さっきもの標高差の話しましたけど、はい、産地自体が標高差があって、これをね、低いところから高いところに向かってだんだんメインの産地を動かしていくことで供給が途切れないようにしてるんですよ。
なるほどな。
夏の初めだと標高が500から700メートルぐらい、うん、あの松本エリアなんかがそうなんですね、うん、でめっちゃ暑くなった真夏は標高1000メートルを超える野辺山高原とか、
うん、
あとね、菅平高原、まあね、昼間でも真夏30度超えない、
うん、
ほとんど超えないらしいんで、
うんうん、
この涼しさが美味しさの秘密なんですよね。今回お届けするのは八ヶ岳の山麓、うん、野辺山高原で育ったレタス、うん、段ボール箱ごとお届けします。生はもちろんですが、スープとかあと炒め物ね、
おいしいおいしい、
最後にシャッと入れてシャキシャキっとした感じで食べるのもいいんですよね、うんうん、一玉あっという間になくなりますが、
うん、
まあ、とりあえず調理のレシピとか小分け袋も一緒に入れてますんで、分け合って、ぜひ信州産レタスの素晴らしいシャキッと感を楽しんでいただければと思います。
はい、ご希望の方はあなたの住所、お名前、年齢、電話番号、いいですか、あなたの住所、お名前、そして年齢と電話番号、これなど困りますからね、うん、信州産レタス希望というふうに書いてメール、ファックス、おはがきでご応募ください、はい、宛先申し上げます。メールは den@rkbr.jp den@rkbr.jp、 ファックス092-844-8844 092-844-8844、 こちらがファックスです。おはがきは郵便番号 814-8585、 郵便番号のみで到着しますよ。もう一回言いますよ。郵便番号 814-8585、 RKB ラジオ電力じゃんけんレタスプレゼント係まで送ってください。はがきの締め切りは6月29日、来週の水曜日到着分までとなりますので、うん、当選発表は来週のこの時間に行います。
はい、
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。